信仰の列伝の43回目になりますが、自分の弱さを知っていたダビデみたいでお話をしたいと思います。最初にヘブルの11章の32から34まで、いつもの箇所ですけれど、お話を読みしたいと思います。ヘブルの11章の32から34まで、まずそこをご信頼しましょう。お願いします。
これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者などに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。
一言お祈りを捧げたいと思います。彼らは信仰によって弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。恵みの深い天のお父様、こうして一週間の旅路を支えられて、再び信仰によって人を愛でき、新しい命と力を満たされる時をお与えくださり、感謝をいたします。私たちも弱い者でありますけれど、力をいただいて証人として、一日一日を送らせていただいていることを感謝をいたします。今日も御言葉を祝してくださり、ダビデの信仰の真髄を私たちも体験できますように変えてください。これからの時を主の御手に委ねて、尊いキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は自分の弱さを知っていたダビデという題でお話をさせていただきます。自分の肉の力で生きている人は自分の強さを誇ろうとしますけれども、ダビデも新約のパウロも自分の弱さを自覚していた人であります。ここに神の霊的奥義が隠されております。パウロはこう言いました。土の器の中に宝を持っていると言っております。これもそのことを表していることと思わないでしょうか。土の器は壊れやすい器であります。第2サムエル記の3章の一節後半で、ダビデはますます強くなると言っておりますけれども、3章の39節では、今はまだ力が足りないということをダビデは自覚しております。ますます強くなる一方で、まだ力が足りないことを自覚している。サウルの家の勢力がますます弱くなっていき、ダビデの家の勢力が目に見えて増強していくのを見ると、普通は喜ぶはずですけれども、ダビデはのぼせ上がったりはしませんでした。ダビデの軍が勝利を重ねると、ダビデ軍の将軍のヨアブはダビデの力で抑えられないほどに勝手な振る舞いをするようになっていたからであります。外側の敵に対して強くて勝利を収めても、それで内側が高慢になり、内側から崩れ始めていってしまいます。ダビデの警備隊は最初はならず者を集めてできたものでしたけれども、やがてユダ王国の将軍になったとき、ダビデ自身はへりくだって恐れかしこんでいても、将軍の地位についたヨアブは自分の権力を握って勝手な動きをして、ダビデに従わなくなってしまっております。ダビデが最も恐れていた高慢が将軍ヨアブに現れてきました。ダビデはそれを指導して治める力が自分にないことを自覚したんです。それで彼は今はまだ力がない、足りないと自覚しております。外側の敵に勝っても内側の敵に倒されてしまいます。大抵が内側の敵に倒されてしまう、内側が腐っていくからです。ペンテコステ直後のエルサレム教会も急速に人数が増えて、その時アナニアとサピラの夫婦が聖霊を欺いて偽善者になって現れました。 ヤモメたちへのパンの配給でも後回しにされた者たちから不満が持ち上がりました。これは人たちが祈りと御言葉を取り戻して聖霊に満たされた七人の奉仕者を選ぶことによって恵みが回復されております。クリスチャンや教会が祈りや御言葉を後回しにするようになると必ずそういうことが問題が起きております。教会団の働きだけではなくてどんな働きでも繁栄し発展し始めると必ず内側が腐れ始めます。果物でもそうですけれど熟してくるとその次はもうそれは腐れ始めている始まりであります。成熟して繁栄してくるということは腐れ始めですね。この日本の人々の心の状態はどういう状態になっているでしょうか。ダビデは神の前に真実を尽くす人には必ず祝福を与えて忘れずに人々から固い信頼を得ておりました。しかし今まで表面に出てこなかった軍事的なリーダーに手に負えないものが出てきたわけです。それがヨアブたちですね。彼らを放置しておけばユダ王国も滅びてしまいます。ダビデはこのことに早く気づいたからダビデ王国は滅びずに済んだわけです。このことに私たちもことがうまくいったり成功したりするときにこのことに気づかなきゃなりません。ダビデは逃亡者の生活を終えてユダの王様となり自分の勢力がますます強くなっているときでも自分の人格力のなさ人を指導する力のなさをわきまえておりました。どんな働きでも繁栄し成長し発展してくれば誰かの心に傲慢や不満や妬みや疑い誤解や怒りや恨み憎しみなどの歪みが出てまいります。仕事をしていると必ずそういう歪みが出てくるわけですね。うまくいけばいくほど清められたと証ししていてもサタンの誘惑はあるし弱さも欠点もあるし誤解も過ちもあります。こういう問題や争いが引き起こさないはずがありません。神様が行われている成長というのは短期間で伸びる急速な成長はほとんどありません。草木の成長も早いように見えますけれど一日過ぎても大きさが大きくなったことがわからない程度の成長ですけれどですから全く歪みを起こさないんです。無理のない成長ですから日々に確実に成長しております。これは平和な繁栄をもたらします。しかし一瞬にして姿を変えてしまうことも起きます。例えば地震や噴火や洪水などです。1時間のうち一瞬のうちに何もかもが変わってしまう。それを成長や発展と言えないかもしれませんけれど急速な発展や変化も災いを生じやすいものだということであります。第二サムエル記の3章の39節をちょっと読んでみましょう。第二サムエルの3章の39節ご一緒に読んでみましょう。
この私は油に注がれた王であるが今はまだ力が足りない。セリアの子らであるこれらの人々は私にとっては手強すぎる。主が悪を行う者にはその悪に従って報いてくださるように。
ダビデは自分が神様から油注がれて王に立てられていることを自覚しておりました。しかしそれとともに自分に課せられた現実に乗り換えなきゃならない数々の課題のために十分な力がないことも痛感しております。そのうち特にダビデの軍隊の将軍ヨアブはダビデの平和を保つ政策を無視してイスラエルの将軍アブネルとその軍隊を争いを引き起こしておりました。ヨアブはあくまでも自分の力で戦ってアブネルを倒すことを狙っておりました。ダビデはそのヨアブを制することができなかった。 制止することができませんでした。ヨアブとその兄弟アビシャイはアブネルを殺しました。その理由はアブネルがギブオンとの戦いでヨアブの兄弟アサエルを殺していたからです。その恨みを返したわけですね。ダビデは心配しました。このことが原因で北のイスラエル軍と南のユダの軍が全面戦争になることを恐れたんです。せっかくダビデが主の導きに従って平和のうちにユダ王国の建設を始めたのに、軍の将軍ともあろうヨアブが個人的な恨みを持ち出して全面戦争を引き起こす、そういう危険を犯したわけです。この自己過信するヨアブは後々もダビデを悩め続けるんです。自分を誇り高慢になる者は問題を引き起こし続けます。ダビデはアブネルの死を悼んで悲しみの歌を作って、アブネルの墓の前で泣いて断食しました。このダビデの姿を見たイスラエル人はこう言いました。3章の36と37を読んでみましょう。3章の36と37、ご一緒に読んでみます。
民は皆それを認めてそれで良いと思った。王のしたことは全て民を満足させた。それで民は皆、すなわち全イスラエルはその日ネルの子アブネルを殺したのは王から出たことではないことを知った。
ダビデはヨアブを諌めて止めることができませんでしたけれど、最低限全門戦争になることを避けてアブネルの死を悼む真実な姿を取ることによって、イスラエルとの全面戦争になることを避けることができました。イエス様はこうおっしゃっております。マタイの26の52を読んでみましょう。マタイの福音書の26章の52節、そこをご一緒に読みします。マタイの26の52、ご一緒に読んでみましょう。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。恨みや憎しみは子や孫にまで争いを残します。主が私を許してくださったように許し合いましょう。そうすれば神の憐れみを受けます。いつまでも後を引きずって憎しみや怒りや恨みを持ち続けないことですね。これはダビデが自分の知恵と力に頼らず、自分の弱さを自覚して神の前に真実な態度を取ったからできたことであります。神様を信じて真実な態度を取るときに、自分が許せるように隣人も許すことができるようになります。この無力の自覚は絶えずダビデを神様に信頼させました。自分に力がないということを自覚することは神への信仰が深まっていく秘訣の一つであります。ダビデ王国が健全に危なげなく繁栄し続けたのは、ダビデがいつも自分の力なさを自覚していたからです。主に信頼し続けたことがその秘訣であります。パウロが宣教活動を成し遂げていった秘訣も、パウロ自身が自分の弱さを自覚して主を求めた続けたことにあります。彼はそう証ししております。第二コリントの12章9節10節を読んでみたいと思います。第二コリントの12章の9と10を読んでみましょう。第二コリント12章の9と10を読んでみましょう。
しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。
私が弱いことを自覚していることがパウロ自身の強さになっている。私たちは肉体を持っている間は弱さや欠点を持ち続けることはすでにお話をしてきていることです。 大事なことはそれを理解しているだけではなくて、ダビデのように自覚して主を求めていることが大事です。これを自覚せずに元気な間は主を無視して、自分の考えと自分の力に頼り、いよいよ自分の弱さを認めざるを得なくなったときは、嘆く人が大勢います。どんなに元気で、質実剛健な人でも、聖書は人は地の塵で作られていると言いました。神の息が吹き込まれていて生きているわけですから、私たちは実際は脆くて弱いものなんです。そのことを自覚して、死を求めなければ必ず滅びることを、自覚すべきです。そうすれば私たちはいつも主に信頼して主の力を経験することができるようになります。土の器の中に神の宝を経験できるようになります。サウル王は自分の軍隊を使ってダビデを殺そうとしましたけれど、かえって自分が滅んでしまったことは知られていることですね。セリアの子ヨアブもダビデの軍隊の将軍になると、ダビデに逆らって、軍隊を自分の思うように、思うままに動かして支配しようとしております。後にヨアブは、アドニアが反乱を起こした時に、落ち目になっていたダビデを捨てて、若いアドニアの側につきました。列王記の第一の一章の七節に記しております。しかし、この力と高慢に満ちたヨアブは、ダビデの遺言によって、ソロモンによって滅ぼされてしまっております。第一列王記の2章の28から32節に記しております。ダビデは自分の力ではヨアブの兄弟たちの権力の凶暴を収めることはできませんでしたけれども、権力による不正を決して見逃さず、その裁きをソロモンに引き継がせて討ち取っております。自分で解決できなくてもそれを見逃さなかったことは、ダビデにとって非常に重要なことでありました。ダビデは一貫して自分の知恵と権力を持って争いを起こすことを見逃さない、罰しました。しかし自分の弱さを悟って主により頼み、主に従う者は弱くても平穏な生活を続けることができたわけです。このことを私たちは自分に生かせて生活すべきではないでしょうか。ダビデが全イスラエルの王となるときは、自分自身が決めたのではなくて、実はサウロの家の内輪もみによって起きたわけです。神の時は様々な状況を引き起こして起きてきます。別れ争う家も国も立ち行かなくなってしまいます。それはサウロの家だけではなく、世界をじっと見ておれば、その実例がよく見えてこないでしょうか。お互い賢い、見る目を持って見ていたいものであります。世の中揺れ動く、それをただ批判的するだけじゃなくて、霊的によく見える目を持って見ていたいものであります。別れ争う国も家も皆ほど立ち行かなくなることがわかります。サウロの家の内輪もめは、サウロの子イシボセテと将軍アブネルとの権力争いから始まりました。イシボセテは、父サウロの王座の主権を主張して、将軍のアブネルは軍の実権を主張して争いました。今でも政治家や党派や権力者の争いは、国民の平和な生活のためではなくて、敵対勢力を追い落とすために相手の尻尾をつかんで引き落とそうとしているだけであります。そういうことが国会でいくらでも行われているわけですね。そんなことで争っている政治家や権力者は信頼に値しません。こうして別れ争う国は衰えていくんです。国力が衰えていくのはわかりますね。イギリスも選挙が終わったばかりですけれど、分かれ争っております。中東地域も分かれ争っております。ダビデもヨアブとの間で権力争いを始めていれば、ユダ王国も衰えていったことでしょう。しかしダビデは、内輪もめせずに、 じっと神の時が来ることを信じて待っていたんです。彼がユダ王国がイスラエルの王様になることだけではなくて、ヨアブの処分に対してもじっと待っております。この世のほとんど全ての宗教が富と権力と結びついているのに対して、ダビデは自分の弱さを自覚して、それを隠そうとせず、国民の前にもその弱さを示して、その弱さを持ったままで主に信頼して、アブネルの軍隊とも、ヨアブとも争うことをせず、神にお任せしました。なかなかできないことですね。ユダの王様になったんだから、次は全イスラエルの王様になるんだという、普通の政治家や軍人や国王ならば持つような野心を示しておりません。現代の王様や国主や首相や総理大臣や大統領を見ると、皆主権を争って野心を満々であります。ダビデにとっては彼の主に委ねた信仰がその全てであります。ダビデの弱さを素直に自覚してへりくだっていることと、知恵の信頼は異動王国を導いていく健全な秘訣となっていったんです。国を育てていく、国を強くしていくことは、彼は力があったからではなくて力がなかったからであります。ダビデには早く全イスラエルの統一国家を作らなきゃならないという焦りも見られておりません。しかし主はダビデの知らないところでアブネルの心を動かしておられました。第2サムエルの3章の9節10節を読んでみたいと思います。第2サムエルの3章の9と10を読んでみましょう。
主がダビデに使われた通りのことを、もし私が彼に果たせなかったなら、神がこのアブネルを幾重にも罰せられますように。
サウルの家から王位を移し、ダビデの王女ダンからベエルシバに至るイスラエルとユダの家に固く立てるということを。ここで不思議なことですけれども、サウルの将軍だったアブネルが、主がダビデを全イスラエルの王に任命されていると確信していたことであります。アブネルにとってダビデは敵でしたから、その敵のユダの王様になったばかりのそのダビデが全イスラエルの王に神様が任命していると確信したことですね。それだけではなくて、アブネル自身もその実現のために尽力することを強く告白しております。これは不思議なことであります。自分の周りで、ダビデは自分の周りでヨアブがゴタゴタ起こしているときに、悩まされているときに、神様はダビデの知らないところで次の重大な手を打っておられました。信仰というのは不思議なものであります。自分の知らないところで全く別のことが起きている。ですから目先の困難を見て気落ちしてはいけないということですね。ダビデは全イスラエルの王となるべく、すべての準備は敵の将軍アブネルの努力によって行われました。そんなことはダビデの知らないところで行われたことであります。第一に3章の12節でちょっと読んでみましょうか。3章の12節、
アブネルはダビデのところに使いをやって言わせた。この国は誰のものでしょう。私と契約を結んでください。そうすれば私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。
まずアブネルはダビデと契約を結んでおります。ダビデのアブネルの方からその契約を持ち出しました。第2に17と18も読んでみましょう。3章の17と18、
アブネルはイスラエルの長老たちと話してこう言った。あなた方はかねてからダビデを自分たちの王とすることを願っていたが、今それをしなさい。主はダビデについて、私のしもべダビデの手によって 私は私のためにイスラエルをペリシテ人の手およびすべての敵の手から救うと仰せられているからだ。
アブネルは難しい問題が起きそうな。イスラエルの長老たちを難なく説得してしまいました。ここを見ると反対意見が一人も出ておりません。これは不思議なことですね。こんなことをダビデ自身が乗り込んでいけば戦争になって争いになってしまいます。敵の将軍が難しいことを全部やってくれているわけですね。第三にもっと難しい問題交渉があります。それはサウル王の出身部族であるベニヤミン人との問題ですね。これもアブネルが直接話して解決しました。3章の19節を読んでみましょう。アブネルはまたベニヤミン人と直に話し合ってからヘブロンにいるダビデのところへ行き、イスラエルとベニヤミンの家全体とは望んでいることを全て彼の耳に入れた。イスラエル問題の多いイスラエルの長老もベニヤミンの部族も全部アブネルが解決しました。ダビデはこの交渉をイスラエルの長老とベニヤミンとするということは不可能であります。必ず争いになってしまう。しかしダビデが全てを主に任せて主に信頼していた時に、主は最も難しい問題を敵の将軍アブネルを用いて全てを実現させてくださいました。ですから争うこともなく、戦うこともなく、罵り合うこともなく、言い争うこともなく、平和のうちに実現していったんですね。それを妨げようとするのがヨアブでありました。まあ、これまでも私のところに悪霊から解放されたいとか、家族の問題を解決したいという訴えが、この何十年かの間にたくさん持ち込まれましたけど、本人の信仰がしっかり生きていないので、先生に頼めば何とかしてくれるという、そういう意味で助けを求められても、祈りようがありません。信仰のない人が、助けを求めても、助けようがない、祈りようがありません。信仰がはっきりしない人のために祈っても無意味だからです。効果はありません。助言も結局は守りませんから無駄です。ですからお断りするしかありません。しかしダビデのように本当に主に信頼しているなら、弱い者でも主に栄光を表してくださいます。人間の牧師や教師に信頼するんではなくて、イエス様の御言葉とイエス様の聖霊に信頼してください。それが神に対する信頼であります。こうしてお話ししている間も主に信頼するチャンスはたくさんあるはずです。ただ知識として聞いている人、理解するだけの人と主に信頼して聞く人とは全く違った結果をもたらします。ヘブルの10章の22節をお読みしてみましょう。ヘブル人への手紙の10章の22節をお読みしたいと思います。じゃあお願いします。
そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。
全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。これは非常に大事なことですね。私はこうして主のメッセージを取り継いでいる間も主に近づいております。主に近づかないとできないことです。全てを通して、御言葉を通して、祈りを通して、聖霊の交わりをしていく。いくらでも死と交わる機会があります。ダビデのように戦わずして恵みを獲得し勝利を得るためには、自分の弱さを知るだけでは十分でありません。何度も話しているように、自分の弱さを知るには主に真剣に信頼することが必要であります。第2サムエルの3章の21節も読んでみたいと思います。3章の21話を見しましょう。
アブネルはダビデに言った。私は全イスラエルを我が主王のもとに集めに出かけます。 そうして彼らがあなたと契約を結び、あなたが望み通りに収められるようにしましょう。それでダビデはアブネルを送り出し、彼は安心して出て行った。
ダビデはこれまで自分を悩み続けた敵の将軍アブネルの申し出を疑うことなく受け入れました。なぜダビデはアブネルを少しも疑わなかったんでしょうか。アブネルがダビデを罠にかけようとしていると思わなかったんでしょうか。それはこのことが主から出ていると確信できたからです。ダビデはそれを見分ける力を持っておりました。もし少しでもダビデに野心があったら、自分の知恵が働いているなら、ダビデはすぐにアブネルとその部下を捕らえて殺害していたでしょう。箴言の3章の5節6節を読んでみたいと思います。箴言の3章の5節6節を読んでみましょう。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼る。あなたの行くところどこにおいても主を認め、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされ。ここに主に信頼する者の判断力の正確さを示しております。自分中心の性質を残していて、自分の知恵と力に頼りやすいかどうかは、自分の強調する声が大きくなったり、ややもすると自分の知恵を優先されているかどうかで分かります。どんな時でも本気で真剣に主に信頼して平安でいられるか、ややもすると自分の考えに陥っているかどうか不安になるか、クリスチャンといえどもいかに現実的に自分の知恵と力に頼っていることでしょうか。これが不信仰で神に嫌がられていることに気づいていないんです。自分中心の知恵で押し通していると災いがやってきます。これらは自己主張のもたらす無数の残骸であります。この愚かさを自分の復讐心でサウル軍の将軍アブネルを騙し討ちにして殺したアブネルに見られます。人を利用して騙して陥れて恨んで妬みの動機で人を害すると、どんなにうまくいっていても必ず何年かのうちに神の裁きを受けます。そのままで済まされることはありません。これは現代でも同じですね。自分が困難な時にしきりに助けを求める人が、自分に都合が悪くなると罵ったり歯向かったりするわけです。それはそのままで済まされることはありません。言い逆らう者、敵対する者には対処法は一つしかないんです。ローマの12章の20節を読んでみましょう。ローマの12章の20節、ご主人お願いします。
もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。
これが敵対者に対するなす対処法です。この一つしかない。ヨアブは戦いに勝利が続くと、神様が戦ってくださっていることを心に留めなくなって、自分の戦略と力で戦っていると思い込んでおります。神の御手が国を繁栄させ躍動させていることを見ることができなかったんです。しかも彼の兄弟アサエルの死は、アブネルが静止しているにもかかわらず、アサエルが執拗にアブネルを追いかけ続けた結果であって、アサエル自身に責任があることでありました。しかしヨアブは自分の兄弟アサエルの死の恨みを晴らすために、アブネルがダビデを騙しに来たのだと言いがかりをつけて、彼はアブネルを直接の秘密会談に招くように見せかけて騙し討ちにして殺してしまっております。人を騙して欺いて手にかけて殺してしまったわけです。個人的な恨みのゆえに、ヨアブはもはや神の軍隊の将軍としてはふさわしくなくなってしまう、元のならぬ者の無法者になってしまいました。 これ以後ヤワブは堕落する一方であります。神のしもべとして苦難の中で訓練を受けていたダビデと共に生活しながら、ヨアブはダビデの信仰の影響を受けようとしなかったんです。ダビデの力と繁栄だけを享受しました。ヨアブの関心は自分が指揮する警備隊が次々に勝利していくことと繁栄していく姿、そしてついにユダ王国の軍隊にまでのし上がった、警備隊が軍隊にまでなった、日本で言えば予備隊、警察予備隊が軍隊にまでのし上がっていく、そういう姿を私たちは見てきたわけであります。その危険性を私たちはいくらどれくらい知っているでしょうか。と頂点に立ってダビデをもしのぐ権力を握ったヨアブの快感は酔っていたわけであります。こういうことを経験したのはヨアブだけではありません。神の友と呼ばれたアブラハムと行動を共にしてきた甥のロトもアブラハムの信仰を受け継ぎませんでした。なぜ素晴らしい信仰の人のそばに何十年もいてその信仰を受け継がないのか。ロトの関心事は神様がアブラハムの信仰に応えて家畜の財産を増えていくことに心が向いていたからであります。それでアブラハムのそばから離れなかったわけですが、昔も今も人の関心は変わっておりません。大きな立派な家が建ったとか、儲かっているとか、繁栄しているとか、会社が大きくなったとか、それだけしか関心がありません。そして滅んでいくんです。イスカリオテのユダは、主イエス様の十二弟子に選ばれた人物ですけれど、彼はイエス様の信仰を失いました。彼の関心事は、主イエスがローマ帝国からの独立運動を起こして、キリストの王国を立て上げて、自分もそこに高い地位につくことでありました。ところが主が一向にローマからの独立運動を起こす気配がなく、イスカリオテのユダには精神論に聞こえる話ばかりされて、最後にはご自分の十字架の死と復活の話までされて、ユダの目指しているようなものとは異なっておりました。失望して主イエス様を銀三十で売ってしまったんです。聖書はユダに悪魔が入ったのだと言っております。これは私たちへの危険な警告であります。主を信じない不信仰の人には悪魔が入っている危険があるからです。名前はキリストの弟子かもしれませんけれど、その心には悪魔が入っている。それらの実例は優れた信仰者のそばにいれば優れた信仰を受け継いでいくとは限らないということであります。牧師の家庭に生まれれば、素晴らしいクリスチャンホームに生まれれば、その信仰が受け継がれるかというと、そうとは限らない。ですから、血筋を褒めてはなりません。人間の指導者にくっついていると、神の国を失う危険があります。神の御言葉と、キリストの血潮と聖霊だけが信ずべき真理であります。これに忠実に従っているなら、安心して交わることができます。信仰の影響は魂のうちに受けにくくても、人情の肥料や肉の欲の影響はすぐに受けてしまいます。信仰は入ってきにくいのに、人情の肥料や肉の欲はすぐに入ってしまう。非常に危険です。この例外の人は例外の人はおそらくいないと思います。小さく弱く貧しい時にはへりくだって、忠実な信仰者が祝福を受けて富と権力を持つと高慢になる人は少なくありません。あたかも自分の力で大きくなったかのように思い上がってしまうんです。初めの頃はへりくだって謙遜な人が、何年か経つと高慢になるような人は少なくありません。ダビデはこのような弱くを制して罰する力を持っておりませんでした。しかしダビデはイスラエル人の前でアブネルの死を痛み悲しみ、哀歌を捧げ、ヨアブの凶暴を呪いました。こうして神の民として、あるまじきこと、してはならないことをダビデ自身はっきりと態度と行動で表すことによって、 神の民として生きる模範を示しました。義人は信仰によって生きるからです。これが本当の教育の手本でありました。ダビデは普通の王様がするのとは違うような方法であります。ダビデは権力者ヨアブを制する力は持っていませんでしたけれど、神の民に何をどのように教えるべきか十分に悟っておりました。これは富と権力がなくても弱い者でもできることであります。このようにしてユダ王国は堅実に栄えることができたわけです。先ほども言いましたけれど、第二サムエル記の3章の39節、これはダビデの本音ですね。ちょっともう一度読んでみましょうか。3章の39節。このことがダビデを救い、ユダの王国を栄えさせた秘訣であります。ご一緒に読んでみましょう。
この私は油注がれた王であるが、今はまだ力が足りない。セリアの子らであるこれらの人々は、私にとっては手ごわすぎる。主が悪を行う者には、その悪に従って報いてくださるように。
ダビデは自分の前に主を置くことを第一にしております。神様に油注がれて、王に任命された自分であることを確信しております。すなわちこの難しい問題にも神様が正しい判断と導きを与えてくださると確信しました。第二に、悪を行った者には、ダビデは刑罰を下せなくても、神様がその悪に従って報いてくださると確信しております。私たちは自分が手続きを下す必要はありません。神様がその悪に報いてくださると確信するからです。神の手に、サウル王にも自分の手を下さず、ヨアブにも自分の手を下しませんでした。ダビデは争わず、裁きを主に任せて、内輪もめ、内輪の争いを起こさなかったんです。なかなかできないことですね。しかしこれは大事なことです。これはダビデの弱さの自覚が神への信頼となって働いたからであります。神様に実際に信頼する生活をするためには、二つの心の状態が必要です。第一は自分の力のなさをはっきり自覚することです。自分にできる力があると思うから、自分で裁きを行おうとします。自分の力がないことをはっきり自覚すると、神に委ねるようになります。私は一応牧師をしていますから、皆さんから先生と呼んでいただいていますけれど、このように出ていくと、自分以外みんなが先生になっています。私を老人扱いして気をつけてねと連発してくれる人もいますかと思うと、若い歯医者さんは私の歯磨きは手抜きしていると言って、いろいろ言いますけれど、こっちだって一日中歯磨きしているわけじゃありませんから、忙しいんだわけだけど、言いたいけれど、気をつけて歯磨きの歯ブラシを磨きますって言って、お礼まで言って帰ってきます。こうして自分以外の人を全部先生として見てみると、真実味のないことを言っている人がたくさんいる。商売上の文句を言っている人もいるし、口上を述べている人もいるし、自分が死に直面しなければ、したりすれば、決して言わないことを平気で無責任に言っていることがわかります。自分を賢い力あるものだと思うと、主に信頼しなくなって、神様がわからなくなってしまうんです。主に信頼するのに必要なものの、第二は、主を切に愛することです。心を尽くして主を愛することですね。主への信頼を深めます。パウロは愛に根ざし、愛に基礎を置いていると言いましたけれど、そういう信仰は、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さが、人知をはるかに超えてキリストの愛であることを経験させてくださると言いました。エペソの3章の17から19を読んでみたいと思います。エペソ人への手紙の3章の17から19を読んでみましょう。
こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が すべての生徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の導き満ちた様にまで、あなた方が満たされますように。
私たちが死に信頼する以外には生きていけないことを知るとき、自分の力なさを知ります。少しでも自分を誇っていれば、神の知恵も勇気も与えられません。聖書を学ぶだけでは信仰者にはなれません。学者にはなれても信仰者にはなれません。自分を死に信頼しないと生きていけないところに置くとき、主を愛することと主に信頼することを経験し始めるんです。ダビデは王様だからといって自己過信して力権力を振り回していたら転んでいたでしょうね。なぜダビデの王国が栄えていったのか、ダビデの信仰が多くの人々に受け継がれるようになったのか、その秘訣は彼自身が力のなさを覚えていたからであります。そして具体的に実際的に何度お話しましたけれど、主に信頼することを体験してきたからであります。私たちもそういうことをすることを通して本当に主に信頼する信仰を自分のものとすることができます。今日からまた改めて主を我が前において生活をご一緒にやっていこうではありませんか。ダビデは自分の弱さを知っていたことのゆえに国は安定し、国は栄え、彼の信仰も受け継がれていきました。私たちもこのことをよく心に留めて同じ道を歩ませていただければ幸いであります。それでは一言お祈りを捧げて締めくくらせていただきたいと思います。恵みの深い天のお父様、今週も私たちを導いてください。弱さの減っても弱さも多いものでありますけれど、一層の助けを与えられて、どんなに恵まれても傲慢にならず、自己過信せず、また難しい問題や課題が起きても神様が働いてください。私たちの知らないところで神様は難しい問題を全て成し遂げてくださることを体験して、神様がその良き時に御業を行ってくださることを信じて進むことができますよう助けてください。そのことを通して私たちの身の回りにいる者たち一人一人に、イエス様はあなたの生きる誠の神であることを証しすることができますよう助けてください。尊いキリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。